恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。今日の中心テーマはイエス様を裏切ったイスカリオテユダの話です。せめて先週のマリアがイエス様に高価な香油を注いだあの美しいお話だったらと思ったりするんですが、すべて神様の導きのままなのです。それにこのような時だからこそ今日のお話がふさわしいと私は確信させていただいています。さて14節、その時十二弟子の一人でイスカリオテユダという者が祭司長たちのところへ行って、ユダ、この名前を聞くと皆さんはすぐにも良くないイエス様を裏切った人物の名前だとパッと連想するかもしれませんけども、もともとユダという名前はそういう悪い名前ではないのです。はるか昔ヤコブの一人の奥さんレアから赤ちゃんが生まれた時、お母さんは神様を褒めたたえましょう、そういう意味を込めてユダっていう名前を付けたのです。すなわちユダっていう名前は賛美、褒めたたえるという意味なのです。そしてこのユダから、実はユダ部族、ユダの一族の中から、その子孫からあのダビデ王様が誕生し、ついにはあのイエス・キリストが誕生するという、実にですね名門中の名門、それがユダ部族なのです。にもかかわらずこのイスカリオテユダのおかげで、ユダっていう名前はですね忌まわしい名前に印象を変えてしまったのです。欧米では生まれた子供にユダっていう名前を付けると受理されないそうです。子供にユダっていう名前はあまりにもひどい。しばらく前に日本でも自分の子供に悪魔とつけようとして受理されなかったという出来事がありましたけども、ちょうどそんな感じなんですね。イスカリオテ、このイスカリオテっていうのはカリオテの人という意味です。そしてこのカリオテっていうのはいくつか説があるんですけども、強力な説はヨシュア記の15章25節に出てくるケリオテヘツロン、すなわちハツオールとある、このケリオテではないかと言われています。それはエルサレムからさらにずっと南、ヘブロンという由緒ある町よりもさらに20キロぐらい南にある町なのです。このイスカリオテのユダのお父さんもイスカリオテのシモンという名前です。カリオテの人。そうやって見てくると、イエス様の12人のお弟子さんの中でこのイスカリオテのユダだけが出身地がイスラエルの国のずっと南の方、南ユダヤの人であることがわかります。他のお弟子さんたちは全員がずっと北のガリラヤ湖の周辺のガリラヤ地方の出身であることが聖書からわかっています。ということは少々イスカリオテのユダは弟子の中で浮き上がった存在だったのかもしれません。南ユダヤの人は北ガリラヤの地方の人のことを、あの田舎の、あの田舎者という感じで少々バカにしていましたし、ガリラヤ地方の人たちは少々言葉にも訛りがあったようです。南の方は都会人、東京の人のようなんですね、そういうですね都会人名で、ところがですね北の方はズーズー弁を喋るような、そういうですね感じに聞こえたのかもしれません。ですからなんとなく弟子の中でユダは 別種なのです。なんとなく浮き上がった存在だったのかもしれません。しかし彼はとても優秀な人物だったようです。みんなからとても信頼されていたようです。イエス様一行の金袋のお財布を預かる、そういう役割を仰せつかって、イエス様一行の金庫番という感じだったわけです。ちょっと考えると、お弟子さんの中に一人計算だったらお得意のものの人がいますでしょ。誰？今私たちが学んでいるマタイの福音書を書いたマタイさん。マタイはもともと主税人ですから、計算は得意中の得意のはずなのです。にもかかわらずユダが会計学に仰せつかっているということは、いかにユダが計算に強くて人々から信頼されていたかが分かるようなもんです。イエス様には12人どころではない大勢のお弟子さんたちがいました。しかしそんな大勢のお弟子さんの中で、イエス様はユダをその側近の12弟子の一人として選ばれました。そしてずっと3年半の間、ユダは他の弟子たちと一緒にイエス様に付き従い、イエス様の語る言葉をそばで聞き、イエス様のなさる奇跡をそばで目撃し、イエス様から訓練され、イエス様のお手伝いをずっとしてきた、まさに3年半同じ釜の飯を食べてきたユダ。それなのになぜユダはイエス様を裏切ることになってしまったのでしょうか。さまざまな説が飛び交っています。皆さんもお気になったことがあるでしょう。最近ではユダの福音書という本がとても評判になりました。ユダの福音書、一般の書店に行ってもですね、ユダの福音書に関する本が何冊か山積みにされています。なんだこれは。そういう福音書が見つかったというのです。そして最近その解読が進んだというのです。そうするとそれによるととんでもないことが書いてある。これまでの、ね、イエス様像やキリスト教のそのイメージが一転するようなことが書いてあるというのです。しかし福音書っていう名前がついていても、当時さまざまな偽物が2世紀3世紀いっぱい世に出ていったのです。そのようなものの中の一冊なのですが、なんとユダの福音書によると、イエス様のお弟子の中で一番イエス様を理解したのはユダだというんです。そしてユダはイエス様を裏切ったわけじゃない、イエス様から頼まれてローマの兵隊のところに行って、官権のところに行って手引きをしてイエス様を捕まえるように図った。それはイエス様から頼まれてやったのだというのです。とてもとても聖書が私たちに述べているところとはまるで違う説ですので、まあだからニュースになるんでしょうが、しかしとてもとても私たちはまともに取り上げることはできないような内容です。聖書ははっきりとユダをそのようには描いていないのです。読んでいますと、15節、祭司長たちのところへ行ってこう言った。彼をあなた方に売るとしたら一体いくらくれますか。すると彼らは銀貨30枚を彼に支払った。皆さん、イエス様をユダは売って銀貨30枚で売ってしまったというのです。銀貨30枚っていうのは出エジプト記21章32節によれば、もしその牛が男奴隷あるいは女奴隷を継いだなら、牛の持ち主はその奴隷の主人に銀貨30シェケルを支払い、その牛は石で打ち殺さなければならないという規定があるのです。飼っている牛がもしも誰かの奴隷を突き刺して殺したりしたら、その持ち主の人に銀貨30シェケル、すなわち銀貨30枚を支払って保証しなくてはいけない。なんと、ここで、祭司長たちがユダに支払ったお金が その銀貨30枚だった、すなわち奴隷の値段に等しかったというのです。その規定ははるか昔のものですから、貨幣価値が変わるでしょうから、もしかすると奴隷以下の値段しか払わなかったのかもしれません。しかしイエス様を奴隷の値段で相手に売り渡してしまうユダ、人間を売るとか人間に値段をつける、これほど寂しいことはありません。前回私たちはマリアが300万円もするでしょう高価な香油をイエス様に惜しげもなく注いだという話を言いました。そしてそれと対照的な今日はユダの行動です。銀貨30枚、それは当時の相場で4デナリほどであったろうと言われています。4デナリ、4万円。一方でマリアは300万円ほどの香油をイエス様のために注ぎかけ、一方で弟子の一人ユダはイエス様をそのわずか何十分の一ですか、4万円ほどで売り渡してしまったというのです。一体いつからユダの心はイエス様の弟子として従いながら裏切り者へと変わっていったのでしょうか。いろいろとユダを弁護するような説が出されるのですが、聖書は決してユダを弁護しません。ヨハネの福音書などは先週のマリアの油注ぎの場面で、なぜそんな無駄なことをするのか、それを売れば300万円にもなって多くの貧しい人たちに分け与えることができたのにと責め立てた、その裏の本音を暴露していました。しかしこう言ったのは、彼が貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼は盗人であって金入れを預かっていたが、その中に収められたものをいつも盗んでいたからである。公金を少しずつ少しずつ着服するうちに、それが次第次第に膨らんでいって、このままだとバレてしまう、なんとか穴埋めをしなくてはいけない、まだお金がどっと入ってくる、そんな時はないかな、機会はないかなと思っているところへマリアのこういう注ぎです。思わずもったいないっていう言葉が口から漏れたのです。本音が出てしまったのです。彼の心はイエス様からお金へと傾いていってしまっていたのです。金銭を愛する貪欲さへと引きずり込まれていったのです。貪欲さ、もっともっともっと多く、もっと良いものが欲しい。私たちがこの貪欲さの奴隷になってしまうと、もうこれでいい、満足ですということがないのです。テモテ第1の手紙の6章6節から11節にこうあります。しかし満ち足りる心を伴う経験こそ大きな利益を受ける道です。私たちは何一つこの世に持ってこなかったし、また何一つ持って出ることもできません。衣食があればそれで満足すべきです。金持ちになりたがる人たちは誘惑と罠と、また人を滅びと破滅に投げ入れる愚かで有害な多くの欲途に陥ります。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金を追い求めたために信仰から迷い出て、非常な苦痛を持って自分を差し通しました。しかし神の人よ、あなたはこれらのことを避け、正しさ、経験、信仰、愛、忍耐、柔和を熱心に求めなさい。さあって読みましたけど、本当に一つ一つが味わい深い、心に刻んでおきたい御言葉です。聖書を見るとき、神様の祝福よりも、そんなものよりも今のこの空腹を満たす方がいい、ヤコブよ、その赤い煮物を俺にくれと言ってしまったエソー、夫婦して共謀し人々の称賛を得たい、そう 思ってしまって偽りの行動に走ってしまったアナニアとサッピラ夫婦。パウロに従って貧乏くじ引いたみたいにいろんな苦労をするよりも華やかなこの世の魅力に惹かれ愛して去っていったデマス、そしてこのユダ。聖書にはそのようにして迷い出て非常な苦痛を持って自分を差し通した人々が多く描かれています。ユダの心がついにその最後の一線を越えたのがマリアの油注ぎを激しく責めた時にイエス様からなぜこの女を困らせるのです、私に立派なことをしてくれたのですと逆に叱られてしまったその時だったような気がします。本音を隠して立派な言葉、貧しい人たちに施しができたのにと責め立てたその言葉がイエス様によって否定されたその時、彼の心はまさにプッツンしたようです。先ほどの教会学校の時間に一般のクラスの方々と一緒にそのところを一緒に考えながら、男っていうのはプライドで生きているようなもんです。男はプライドで生きているようなもんだから、ここで見事にユダはイエス様によってそのプライドが傷つけられてしまったような気がします。そして裏切り者としての一線を越えて出ていったような気がしますと言いましたら、女性たちがへえそんなもんですかと言ってですね呆れられてしまいましたけど、男にもいろいろあると思うのですけど、しかし男って本当にプライドが傷つけられると何するか分かりませんので、奥さん方ご主人のプライドは傷つけないようにですね上手に演技しておだててあげてくださってればいいと思うのですが、何言ってるんでしょう、はい、さあですからマタイはこの出来事の後で14節、その時十二弟子の一人でイスカリオテユダというものが裏切りに走ったという話に続くのです。さて17節から後の場面を見ますと杉越の食事の場面へと移っていきます。いよいよ最後の晩餐です。私たちは最後の晩餐というとすぐに名画レオナルド・ダ・ヴィンチによって描かれた名画を連想するでしょう。名画ではまっすぐのテーブルのところにイエス様を中心にずらーっと十二弟子が並んで食事をしている、そしてさまざまなこのポーズをとっている光景が描かれていますが、実際はあんな風な食事の仕方ではなかったのです。今日の週報の裏のアウトラインのところに当時のお食事の仕方がの図によって示されています。大勢の人たちが一緒に食事をする場合にはこのようにですねこの字型に並べられた低い食卓にみんなですねこの左脇を下にして、そしてこの左手をですねこう肘をついて、そして両足は斜め右後ろに前後方にですねこう投げ出して、そして右手でテーブルの食事をですねつまんでお食事するっていう、そういうですね格好で食事をしたのです。そうするとこのテーブルの中で左側のこの字の形のですね左の席の真ん中に一番大切な主人が座ることになっていたそうです。そしてこの主人の席の右側には同じ一番左の席の手一番手前にはですねこの主人が一番信頼する人が座っていたと言われています。そしてそこにはいつも決まってヨハネの福音書を書いたヨハネが座っていたのです。ですから先ほどのポーズを思い出してください。こういうふうにして食事をしていますから、この右側の人は左側のナジイエス様の胸にですね寄りかかるような格好をして、隣の人の胸に寄りかかるような格好になるわけです。ですから聖書の中にイエスの右側で イエスの胸に寄りかかっていたものがという表現が出てくるのです。ヨハネはその席にいつも座っていたようです。そして最も問題はこの主人の左側です。主人の左側にはその日の食事の最も名誉ある主賓のような方をそこに座らせて、主人がお食事をですね、取ってどうぞとお世話する、そういうですね、席がこの主人の左側だったというのです。果たして、この最後の晩餐の席で、名誉ある主賓の席に、主人の左側の席に一体誰が座っていたかなのです。ずっと福音書を調べてみると、どうもそこにユダが座っていた。いや、ユダがあえてイエス様から、ユダ、今日のお前の席はここだ。ここに座れ。と招かれてここに座っていたように見えるのです。本来でしたら、そこに一番座りたかった。いや、俺がそこに座る権利があると言いたかったのはペテロなんです。弟子の中の一番弟子ですから、ペテロこそそこがふさわしいと思ったのに、なんとイエス様から、お前はここだ、とユダが招かれたたまに、その図でもあるように、ペテロは右側の席の一番端、すなわち一番下手の席に、みんなのお世話をする、使いっ走りをするような席に、ペテロはあえて座って、そこで、自分をみんなの前に、私は一番低い席に座ってるぞと言い張っていたような、そんな感じがするのです。なぜそう言えるかというと、今日の23節にこうあるからです。23節。イエスは答えて言われた。私と一緒に鉢に手を浸した者が私を裏切るのです。すなわち、イエス様がいつも同じ鉢から食事をとって賓客に渡す、その席に実はユダが座っていた。なぜそこにユダが座らせられたのか。それはイエス様のユダへの最後の訴えがそこに込められているように感じるのです。ユダよ、お前がすでに私を売ったことは知っている、全部知っている。しかしまだ遅くはない。私はまだあなたを愛しているのだよ。今からでも遅くない。自分の罪を悔い改めて立ち返りなさい。と訴えているかのように、その席が私たちに語りかけるのです。イエス様はその食事の最中に弟子たちがぎくりとするような言葉を吐かれます。21節。皆が食事をしているとき、イエスは言われた。誠にあなた方に告げます。あなた方のうち一人が私を裏切ります。ぎょっとした弟子たちは、非常に悲しんで、主よ、まさか私のことではないでしょうと、代わる代わるイエスに言った。それはそうでしょう。愛し慕っているイエス様を裏切るなんて、そんなことまさか私ではないでしょう。他の弟子たちがみんな口々に言うもんですから、ユダも黙っていると怪しまれると思って口を切ります。先生、まさか私のことではないでしょう。イエスは彼に、いや、そうだと言われた。こう読んでいくと、皆さん、ここまで来ちゃうと、弟子たちはみんなユダがイエス様を裏切ろうとしていることがわかるはずだと思うでしょ。そりゃそうですよ。いや、そうだ、お前だとイエス様からはっきり言われてるんですから。ところがマタイを見ても、他の福音書を調べてみても、どうもそのように弟子たちは理解していなかったようです。もしここで ユダが裏切り者だと他の弟子たちにバレてしまったら、弟子たちはユダを放っておくはずがないのです。力ずくでもユダをですね引き止めて、イエス様を裏切る行動を出ないようにですね彼を抑え、もしかするとペテロなんかはですね一刀両断のもとにユダを殺してしまったかもしれない、そんなことはさせないとしたでしょう。この後でヨハネの福音書を見ると、ユダは最後の晩餐の席からふっと立ち上がって外に出て行きます。外は暗闇だったとあります。暗闇に消えていくユダの姿が非常に象徴的に描かれるんですが、その時でさえも他の弟子たちは、あ、会計係のユダが何かやっぱり足りないものがあって買い物に行ったんだろうと思ったとか、あ、こういう時には貧しい人たちに施しをする習慣だから貧しい人への施しに出て行ったんだと思う弟子たちのことが描かれているんです。誰もユダが裏切ろうとしている裏切りに出て行ったと知らないでいるのです。この、いやそうだというこの言葉は、翻訳は新共同訳が訳したように、それはあなたの言ったことだという直訳的な翻訳の方がふさわしいと思います。先生、まさか私のことではないでしょう。いやそうだ、これだと少々おかしいのです。そうではなくて、先生、まさか私のことではないでしょう。いや、あなたの言ったことだ。それはどういう表現かというと、自分の胸に手を置いてよく考えてごらんっていうようなニュアンスなのです。すなわち、まともにお前だって言わないで、自分の胸に手を当ててよく考えてごらん。あなたが自分で一番よく知ってるでしょう、分かってるでしょう。イエス様は最後の最後までユダを愛しているのです。そして悔い改めの機会を与え、今からでも遅くはない、その自分の罪を悔いて裏切りの罪を犯すのをやめようと迫っているかのようなのです。イエス様が、あなた方のうちの一人が私を裏切りますと言われたとき、イエス様はそこでユダだけを指していたのでしょうか。ある牧師が日曜日の説教の始まりに、皆さん、今日はこの説教を皆さん方全部にではなくして、皆さん方の一人の人に向けて語らせていただきますと語り始めたということです。すると聞いている方々はみんなギョッとして、今日は私のことを言われてるんじゃないかと、ね、いつもより真剣にメッセージを聞いたというんですが、私もやってみようかなと思うんですけど、今日は皆さんの中の一人の人に向けて語らせていただきます。あ、そう、じゃあ私関係ないねと、全員が眠ってしまうと大変なんですけど、でもいつでも説教というのはそのように聞くことが必要なのです。私に向けて語られている、そうではなくて、ああ、今日の説教は私とは関係がない、別の人のことを語っている、こんな聞き方では決して恵まれないのです。イエス様があなた方のうちの一人がとおっしゃったとき、私たちは知っています。その日その夜、イエス様を裏切ったのはユダだけではないことを知っているのです。さらに読み進んでいくと、なんと他の弟子たちもみんなイエス様を裏切っていくのです。一番弟子のペテロなんかは最も強烈にイエス様を裏切ってしまうのです。弟子たちすべてがその日イエス様を裏切るのです。まさか私が、私たちも口々にそのように言うでしょう。まさか私が裏切り者になるなんて、まさか私が殺人者になるなんて、まさか私がそんな偽り、そんな偽装事件を起こすなんて、 まさか私がそんな恐ろしい事件を引き起こすなんて、まさか私がそんなみっともないことをするなんて、まさか私が、まさか私が、私たちはそう思い込んでしまうのです。私たちは連日のように引き起こされる凶悪事件、またさまざまな偽りの事件、偽装事件、またハレンチな出来事、浅ましい事件を見聞きするとき眉をしかめて、なんとひどいこと、なんと恥ずかしいことというでしょう。しかしです、私たちだって彼らと同じ立場、同じ条件、同じ境遇に立たされたら、私たちもみんな同じことをやってしまう、しでかしてしまう可能性をみんな秘めているのです。牧師である私も頭に血が昇って、ムラムラーと殺意を心に感じることがあります。牧師が殺意を感じるなんて、なんということというかもしれませんけれども、もう本当にですね、怒りが込み上げてくることがあります。ただ本当に幸いなこと、本当にラッキーなことに、それがまだ心の中の思いだけでとどまり、まだ殺人者になっていないだけのことなのかもしれません。星野富弘さんの詩歌集の中に、どこにでも見られる大根、花大根の絵に寄せて、犯人という文章が載せられています。犯人、私もあの犯人と同じことを考えたことがある。それがどんなに悪いことか、今あの人が教えてくれた。私もあの犯人と同じことを考えたことがある。それがどんなに悪いことか、今あの人が教えてくれた。私たちはみんな、実は心の中に裏切りの要素を秘めているのです。私たちは社会が悪い、政治が悪い、経済が悪い、教育が悪い、世の中が悪いと責めるのですが、しかし最も悪いのは外側にではなくて、人の心の中に、あなたの私の心の中にあると言われたのはイエス様でした。マルコの福音書7章20節から、あと、人から出てくるもの、これが人を汚すのです。内側から、すなわち人の心から出てくるものは、悪い考え、不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、よこしま、あざむき、好色、妬み、そしり、高ぶり、愚かさであり、これらの悪は皆内側から出て人を汚すのです。なんとイエス様はそのお話の前に、外側から出てくるものは決して人を汚さない、外側にあるものは口から入ってお腹を通ってトイレに出ていくだけだとですね、トイレの話をイエス様なさいました。外から入ってくるものは決して人を汚すことはない、汚すものは内側に、あなたの中にある。私だけは大丈夫、いえ、そういう人はもっと危ないです。確かにそれが私の中にあります。それを認めて、だからこそ私たちは神を信じるのです。だからこそ神様に頼るのです。だからこそ神に祈るのです。どうしようもないものが私の中にあるから、そして自分でそれをどうすることもできないことを知っているから、神により頼むのです。神様、私こそあなたを裏切るものです。日ごとに、いや、瞬間瞬間、いつもあなたを裏切っているのはこの私です。そんな私を憐れんでください。そんな私を許してください。そんな私の惨めで汚れた罪から私を救うために、あなたがこの世界に来てくださり、 そんな私の罪を背負って十字架で死んでくださったことを感謝します。十字架で流されたその血潮によって、どうぞこのどうしようもない私を内側から清めて、私を新しくしてください。ぜひ、私たちはそう祈るものでありたいのです。裏切りを心に秘めているユダ、その左側の賓客の席に招いて、悔い改めに導こうとするイエス様のそのご愛を、私たちも今日覚えたいのです。私たちもそこに今日招かれているのです。お祈りしましょう。天の父様、この朝御言葉を通して、厳しいイスカリオテユダの箇所ですけれども、しかしこのイスカリオテユダの姿、なんていう男、なんていう卑怯な、イエス様をお金で売ってしまったこの男は呪われよと私たちが言えないものであることを今日知らされています。誰もこのユダに石を投げつけることができない、私たちも裏切りを心に秘めているものです。自分の思い通りにならないと、あなたさえいつ売ってしまうかわからない私たち、いつ離れるかわからない私たち、どうぞそんな私たちの内側に救っている汚れた罪、恐ろしいさまざまな罪を今日あなたの控えの前に認めて、今あなたの前に出ています。今度は私の罪を自分でどうすることもできません。だからあなたを信頼し、あなたに呼びかけます。そんな私のためにあなたが十字架で死んでくださり、そんな私の罪を許すためにそこで尊い命を捨ててくださった、その愛に今日感謝をいたします。その賓客の席に招かれるイエス様のその愛に今日も私たちが包まれていることを感謝をいたします。どうか私たちを裏切り者にさせないでください。今週もまた新しい週の歩みが始まりますが、日ごとに瞬間瞬間にあなたを悲しませ、あなたを裏切るそんな思いをどうぞ私たちから取り去ってくださり、清めてくださって、どうかあなたに喜ばれるものへと引き上げてくださるように心からお願いをいたします。ことあるごとにあなたに立ち返らせてください。イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。